最新のテック情報をあなたに、テックキャスト。こんにちは。2026年1月19日月曜日、パーソナリティのはるかです。新しい1週間が始まりましたね。皆さんいかがお過ごしですか？さて、今日1月19日は家庭用ビデオの日なんだそうです。1969年のこの日に、ソニーや松下電器、日本ビクターが世界初の家庭用ビデオカセットの統一規格、U規格を発表したことにちなみいるそうですよ。今では当たり前のようにスマホで動画を撮って、ストリーミングサービスで映画を見ますけど、昔は大きなビデオテープをガチャッと入れて再生していたんですよね。技術の進歩って本当にすごいなぁと、こういう記念日をきっかけに改めて感じます。そんな技術の進化にちなんで、今日も最新のテクノロジーニュースから私たちの暮らしに関わる身近な話題まで幅広くお届けします。前半は AI を取り巻く社会の動きや私たちの暮らしに関わるニュース、そしてお得なガジェット情報。後半はウェブ開発の世界を大きく変えるかもしれない新しい技術についてじっくり掘り下げていきますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはアメリカでの AI 規制に関するニュースから見ていきましょう。読売新聞の調査によると、なんとアメリカの全50州のうち48州で AI の利用や開発を独自に規制する州法が制定されたそうです。すごいスピード感ですよね。背景には生成 AI による偽情報、いわゆるディープフェイクの拡散や、 AI チャットボットが不適切な回答をして自殺を助長してしまったなんていう悲しい事件が社会問題になっていることがあります。連邦、つまり国全体としての統一ルールがない中で、各州が先んじて規制を進めているという状況なんですね。規制の内容も様々で、例えばアーカンソー州ではわいせつなディープフェイクの制作や配信を刑事罰の対象に、モンタナ州では選挙の投票日60日前から選挙関連の資料でディープフェイクを使うことを禁止しています。またカリフォルニア州を含む6つの州では、利用者が自殺に言及した場合に事業者が適切な対応をすることを義務付けるなど、 AI チャットボットに対する規制も導入されています。ただこうした動きに対して、 AI 技術開発の停滞を懸念するトランプ大統領は規制強化に否定的で、過度な規制を設ける州を提訴することも示唆しているそうです。企業側も反発していて、イノベーションと安全性のバランスをどう取るか、非常に難しい舵取りが求められているのが分かりますね。ヨーロッパでは包括的な AI 法が成立していますし、日本でも AI 法が成立しましたが、具体的な規制や罰則はまだこれから。アメリカも州ごとの動きが今後の世界の AI 規制の動向を占う上で一つの試金石になりそうです。
一方で、そんな AI を積極的に生活に取り入れようという動きも広がっています。特にシニア層の間で AI 講座が人気を集めているという、ちょっと心温まるニュースです。ソフトバンクや KDDI といった携帯電話大手が開催しているスマホ教室の AI 講座に、多くの高齢者の方が参加されているそうです。記事によると、都内のソフトバンクの店舗で開かれた講座では、74歳の男性が贔屓のプロ野球チームのユニフォームを着た柴犬の画像を生成 AI で作成して、すごく満足そうにスマホの待ち受け画面に設定していた、なんていうエピソードが紹介されていました。なんだか微笑ましいですよね。また KDDI の講座に参加した72歳の女性は、初詣に行く神社を AI に尋ねたら、近くの見晴らしのいいポイントや急な階段があるから注意してね、なんていう親切なアドバイスももらえたと声を弾ませていたそうです。こうした人気を裏付けるデータもあります。 MMD 研究所の調査では、 AI サービスを使ったことがある人は全体の 35.7%、 また IT 企業のヘルプフィールという会社の調査では、今日の献立について相談するなら人より AI を選ぶと答えた60代以上の女性が、なんと 83.3% にも上ったそうです。他の年代よりも高い割合で、 皆さん結構 AI を頼りにしているんですね。 AI って聞くと難しそうに感じるかもしれませんけど、今の生成 AI は人間と会話するように自然な言葉で使えるので、デジタルに苦手意識がある方でも始めやすいのかもしれません。生活を便利に、そして豊かにしてくれるツールとして AI が世代を超えて浸透していく、そんな未来がかき見えるニュースでした。
さて、次は少し変わった話題です。最近空園の編み物ブームが続いているそうなんですが、その中でちょっと物議を醸しているアイテムがあるんです。それが編み物のハンドルカバー。きっかけは韓国のガールズグループレッセラフィムのさくら、宮脇さくらさんとも言われていて、 Z 世代を中心に人気が広がっているそうです。 SNS にはカラフルで可愛い手編みの作品がたくさんアップされているんですが、その中に車のハンドルカバーもあるんですね。これに対して X、旧 Twitter では、滑って危ないからやめた方がいい、急なハンドル操作の時滑ったら大事故になるといった危険性を指摘する声が相次いでいます。確かに毛糸ってツルツル滑りやすいイメージがありますよね。大手通販サイトでもたくさん売られていて、ソーキュートという好意的なレビューの一方で、スリッパリ、滑りやすいというコメントも見られるそうです。記事ではカー用品メーカーボンフォームの担当者にも取材しています。それによると、市販のハンドルカバーを企画する上で最も注意する点は運転に支障がないこと、特にずれることには細心の注意を払っていて、場合によっては滑り止めシートを付属させることもあるんだとか。プロがそれだけ気を使っている部分をハンドメイドでクリアするのはかなり難易度が高そうです。手作りの温かみは素敵ですけど、命に関わる自動車のパーツとなると話は別ですよね。ブームの中で楽しさと安全性の両立をどう考えるか、私たち一人一人に問いかけられているようなニュースだなと感じました。
続いては私たちの生活に直結するお金の話。賃貸物件の家賃が上昇傾向にあるというニュースです。もし大家さんから家賃の値上げを要求されたら、どう対応すればいいんでしょうか。不動産情報サイトライフルホームズの調査によると、東京23区の単身向けマンションの平均家賃は2025年11月時点で119,139円。これは5年前の2020年同月と比べて 1.3 倍にもなっているそうです。ファミリー向け物件に至ってはなんと 1.5 倍、多くの地点で過去最高を更新しているとのこと。いやー、厳しいですね。この背景には新型コロナが5類に移行して出社する人が増え、都心など利便性の高い場所の需要が高まっていることや、光熱費や人件費といった建物の維持管理コストが上がっていることがあるようです。じゃあ、もし家賃の値上げを求められたらどうすればいいのか。記事では専門家がいくつかのステップを解説しています。まずは自分がどんな賃貸契約を結んでいるか、契約書を確認すること。その上で大家さんに値上げの根拠を尋めます。もし納得できなければ、物件検索サイトで近隣の同じような物件の家賃を調べて、上げ幅が妥当かどうかを判断する材料にするのが良いそうです。ここで重要なのが、日本の賃貸契約で最も一般的な普通借家契約の場合、原則として貸主と借り主双方の合意がなければ契約条件の変更はできないという点です。つまり、値上げを拒否してこれまで通りの家賃を払い続けていれば、正当な理由なく強制的に退去されることは法律で認められていないんですね。もちろん円満に解決するのが一番ですが、いざという時のためにこうした知識を持っておくことは大切かもしれません。皆さんの周りではいかがでしょうか。 さあ、前半最後はガジェット好きにはたまらないお得なセール情報です。アメリカのアップル関連ニュースサイト925Mac からの情報ですよ。あくまでアメリカでの話なので、日本で同じセールで行われるとは限りませんが、参考までに聞いてみてください。まず M4 チップを搭載した iPad Pro、 これがすごい。11インチのテラバイト、 Wi-Fi プラスセルラーモデルで、しかも画面の反射を抑えるナノテクスチャデラス仕様のハイエンドモデルが
なんと定価$2,299のところ$699オフの $1,599.99 で販売されているそうです。$699オフって日本円にしたら10万円以上の割引ですよ。ちょっと信じられない価格ですね。他にも M4 搭載の Mac mini が定価$599のところ$499から、 M4 MacBook Air も定価$999以上のところ$799からとかなりお買い得になっています。記事では最も安く現行世代の Mac を手に入れるなら Mac mini が最適解だと勧めていますね。さらに Apple Watch Ultra 2のブラックチタニウムケースとミラネーゼループのセットも定価$899が$699に。状態のいいオープンボックス品、つまり開封済み未使用品ならさらに安く$624.99で手に入れるチャンスもあるとか、 USB-C ポートになった最新の AirPods Max も約$100オフ、 Apple Studio ディスプレイも最大$237オフとセールが目白押しです。おそらく新しい M4 チップ搭載モデルの登場を控えての在庫整理的な側面もあるんでしょうけど、 M4 チップでも性能は十分すぎるほど高いですからね。こういうタイミングで高性能なモデルをお得にゲットするというのは賢い選択かもしれません。日本の Apple Store でも整備済み品などで掘り出し物が見つかることがあるので、気になる方はチェックしてみるといいかもしれませんね。さて、ここまで私たちの生活や社会に関わるニュースをお届けしてきました。ここからは少し専門的な開発者向けの技術トピックに移っていきましょう。
まずご紹介するのは、前に掲載された GLM コーディングプラン入門という記事です。最近プログラマーの間で GLM4.7 という高性能なコーディング支援 AI が話題になっているんですが、これを手軽に試せる GLM コーディングプランというサービスの紹介ですね。この記事の筆者によると、今なら年間プランが招待コード付きで$25.92、日本円で4000円弱くらいでしょうか。それで高性能な AI が使えるということで契約してみたそうです。記事では契約後にどうやって使うのか、具体的な手順が3つの方法で紹介されています。1つ目はオープンコードというターミナル上で動くツールで使う方法。インストール後にスラッシュコネクトというコマンドを打って、発行された API キーを入力するだけで最新の GLM4.7 モデルが使えるようになります。シンプルで簡単そうですね。2つ目はクロードコードという、こちらも人気のコーディング支援ツールで使う方法です。こちらは設定ファイルを少し編集する必要があります。 settings.json というファイルに API キーや通信先を指定するアンスロピックベース URL といった情報を書き加えることで、クロードコードのインターフェースのまま中身の AI を GLM に切り替えて使えるというわけです。ただこの方法だと、もともとのクロードの AI と GLM を切り替えるのが少し面倒という課題があったんですが、記事の追記で素晴らしい解決策が紹介されていました。アリアスというコマンドのショートカット機能を使って、クロードと打てば通常起動、クロード GLM と打てば GLM で起動というふうにコマンド一発で切り替えられるようにするテクニックです。これは賢いですね。3つ目は OpenAI コンパティブル API として使う方法。これは指定された URL と API キーを設定すれば、普段 OpenAI のモデルを使うのと同じプログラムコードで GLM を動かせるというものです。既存のツールやライブラリに組み込みやすいのがメリットですね。ただ一つ重要な注意点があって、このプランはあくまで個人の開発者がコーディング支援ツールの中で使うことを想定したもので、自作のアプリケーションやサービスに組み込んで商用利用するような汎用的な API としての使い方は規約で認められていないそうです。便利なサービスですが、利用規約はしっかり確認しましょうということですね。それにしてもこれだけの性能の AI を手頃な価格で試せるのは、開発者にとって本当に嬉しい時代になったなと感じます。
本日最後のトピックは、ウェブ制作の世界に大きな変化をもたらすかもしれない CSS の新しい機能についての話題です。前の記事、アンカーポジショニングが全対応、 HTML CSS だけのポップオーバーが完全体にと取り上げます。皆さん、ウェブサイトでボタンをクリックすると、そのボタンのすぐ下や横にメニューや説明がポコッと出てくる UI、 よく見かけますよね。あれをポップオーバーと呼びます。実はこれまで、あのポップオーバーをきれいに表示させるのは結構大変だったんです。最近、ポップオーバー API という機能が登場して、ポップオーバーの表示・非表示の制御自体は HTML の属性を書くだけで簡単にできるようになりました。 JavaScript を書かなくてもクリックで開閉したり、 SK キーや背景クリックで閉じたりといった機能が自動で実装されるんです。これはこれで画期的だったんですが、一つ問題がありました。それは一義目です。ボタンのすぐ下とか真横に表示させるには、結局 JavaScript を使ってボタンの座標を計算して CSS で位置を指定してあげる必要があったんです。画面サイズが変わったりスクロールしたりするたびに再計算が必要で、結構面倒な処理でした。そこで登場したのが、今回 Firefox147 の対応によって全ての主要ブラウザで使えるようになった CSS アンカーポジショニングです。名前の通り、アンカー、つまり怒りを下ろすように、特定の要素を基準にして CSS だけでポップオーバーの位置を指定できるようになったんです。使い方は3ステップ。まず、基準にしたいボタンなどの要素に CSS のアンカーネームプロパティで好きな名前を付けます。例えばトモマイアンカーみたいに。次に、ポップオーバー側の CSS でポジションアンカープロパティを使ってさっき付けた名前を指定し、両者を紐付けます。最後に、アンカー関数という関数を使ってトップイコールアンカートモマイボトムのように書けば、アンカー要素の下端にポップオーバーの上端を合わせるといった指定が CSS だけで完結するんです。さらにすごいのが、ポジショントライフォールバックスというプロパティ。これを使うと、例えばポップオーバーを要素の下に表示させようとしたときに画面の下端にはみ出してしまう場合、自動的にじゃあ上に表示しようと位置を反転させてくれるんです。これも CSS 一行で書けるんですよ。もう JavaScript の出番はほとんどありません。記事ではサブメニューやヘッダーのユーザーアイコンをクリックしたときに出てくるドロップダウンメニューといった具体的な実装例も紹介されています。これまで JavaScript のライブラリに頼ることが多かった UI が、これからは HTML と CSS だけでよりシンプルに、そしてパフォーマンスよく実装できるようになる。これは Web 開発者にとって本当に待ち望んでいた機能と言えるでしょう。今後の Web 制作のスタンダードになっていきそうですね。というわけで、今週もたくさんのニュースをお届けしました。 AI が社会に浸透していく様子から、私たちの開発スタイルを変える新しいウェブ技術まで、本当に変化の早い時代だなと改めて感じますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。